この放送はインターネット放送局ビフリネットよりお送りします。ネットラジオ局ビフリネットをお聞きの皆さん、こんにちは。番組名は高知オクラアケミンの IQ 革命です。この番組では、このままじゃダメだ、何か勉強しなきゃ、でも何をやればいいかわからないというあなたのために、学ぶことの面白さを提供します。明日学校で、こんなこと知ってる？とか、会社でこんな話題があるよね？と思わず自慢したくなるようなことをどんどん紹介していきます。一緒に楽しんで知識を増やしていきましょう。ラジオでは知識を提供するわけですが、それが積もり積もってあなたの IQ にも革命が起こるといいですね。ということで、番組名は IQ 革命です。今日は10月16日。皆さんの IQ に革命を起こす最強のパーソナリティは、
さすらいの研究者高橋浩二こと浩二と、
演歌ピアニストな学者オクラと、
音楽担当の公衆便シンガーアケミンです。
よろしくお願いします。さて、今日の番組はですね、今回ニュースにもよく聞く、性的少数者、いわゆる LGBT についていろいろリスナーの皆様と勉強していこうと思います。皆さんは LGBT という言葉、もうご存知だと思いますけれども、 LGBT の L はいわゆる L、レズビアンですね。女性を恋愛の対象とする女性、 G はゲイ、男性を恋愛対象とする男性ですね。 B はバイセクシャル、男女どちらとも恋愛対象とする人のことです。T がトランスジェンダーといって、心の、性と体の性が一致していない人、ね、いわゆる心は男だけど、体は女性とか、この逆、ね、これをトランスジェンダーと言ってるわけです。最近は、この LGBT の最後に、Q をつけて、この Q はね、クエスチョニング。自分がどっちなのか全くわからないクエスチョニングね。この Q をつけて LGBTQ と呼ぶこともあるということです。はい。今日はこの話題についていろいろと掘り下げていきたいと思います。では、最初のコーナーです。
高橋浩二ビフリネット大学のコーナーです。このコーナーは、さすらいの研究者高橋浩二こと浩二が、そこいらの大学の浩二に負けないみんなで考える話題を提供するコーナーです。今回は LGBT を取り上げるということで、ここではですね、人権とは何かというお話をしようかと思っております。まあ、これはいつか話さなきゃいけないと思ってたんですけど、ちょうど LGBT を取り上げるというので、 LGBT は人権問題でもあるというところで、ちょうど話題が合うかなと思って持ってきました。まあ、じゃあ人権は何かというところなんですけどね、皆様、高校時代までの社会科で、社会契約論とかリバイアさんって聞いたことありますかね？
社会契約論は聞いたことある。あんまり覚えてないです。
社会契約論は、古典文献で、下噛みましたね。ルソーという方が、書いた本で、リバイアさんというのは、ホッブスという方が書かれた、本で、いわゆる国家とは何かっていうのを論じたものなんですね。オクラさん、国家とは何だと思いますか？なんで国家ってあるんでしょう？
ちょっと下手なこと言うと恥ずかしいので、ちょっとやめときます。
そうですか。
はい。
国家？
社会
を、
はい。
国の家だから、から、
はい。
なんだろう、国を、なんか、治めるとか、そういう。丸く治めるとか。
はい、はい。じゃあ、そうですね。なるほど。なかなか面白い答えでした。社会契約論とリバイアさんなどなどを全体的とすると、実は人間ってもともと国がない、何もない原っぱに暮らしてたってまず仮定するんです。
ああ、そうですね。
だから、そういったような状態のことを、自然状態とかって、ホッブスとかは言ったわけなんですけど、そういったような原っぱで何をやっても自由だ。 人間は何からも支配されるものはなくて自由だった。ただその原っぱにはですね、強盗や盗賊も住んでるわけですよ。だからいわゆるこう自分を守る能力を持ってない弱い人たちがどんどん奪われる存在になってしまったわけですよね。こんなところは危なっかして暮らしていけないっていうことで、じゃあみんなで売り集まって国を作ろうというのが国の始まりであるというふうにまあ仮定するというのが、社会契約論なわけですね。こうやって何もないところに、一定程度の人間が集まって、よし、みんなで国を作ろうと、全員が全員と契約を結ぶから社会契約論って言うんですね。
そうですね。
で、国ができたことによって、国の外側に対しては自衛権。国の内側に対しては警察権力を持つようになって、いわゆる悪いことをする盗賊とか、泥棒とかは、退治されるようになって、まあ、社会は安定をするようになったと。
はい。
よく言うことですと、憲法に書いてなくても自衛権はあるんだって発言するとかあります。それはこれを前提にしてるんですよ。
そうですか。なるほど。
そうなんですね。でもやっぱ国があると当然国を動かすために税金とか納めなきゃいけない。あれ？人間はもともと自由だったのに、税金を納めることになって不便になったぞってまあ思うわけですよ。でも、それであったとしても自分の身が守られるというような権利の方が重要だからこそ、まあ税金とか納めることにはある程度正当性があるだろうと考えられるわけなんですけれども、あまりにも国が強くなりすぎて国が個人をいじめるようになると、あれ国ってない方が実は便利なんじゃねということになって、国家は解散してもいいって実は言ってるんです。だから国に納める義務は最低限のものであって、それ以外のものは、もともと原っぱに住んできた時と同じように最大限の自由が与えられるという前提があるわけです。この与えられる最大限の自由が人権なんですね。人権があまりにも制約されると、じゃあ国家解散させて、もともと国がないようなもう強盗とか盗賊とかがいても、そう、国がある方が不便なんだから、そういった原っぱに戻ればいいじゃんって話が出るから、国家は人権をまあ、守らなきゃいけないわけです、
この国家は人権を守んなきゃいけないっていうことが今回のお題とつながるってことですよね。
そういうことですね。で、先ほどの話ですのは、LGBT の方が僕たちにも、婚姻とかを認める権利があってもいいっていう風に言っても、それ自由じゃないですか。
そうですよね。
国家はそれを弾圧する理由は実はないと。実はですね、人権の世界には人権を制約できるのは人権のみであるっていう格言があるんですよ。例えばですね、今私は何をやっても自由だ。国家があっても自由なんだ。じゃあ、ひどい言い方ですけど、例えば、オクラさんのお財布からお金を盗む権利もあるはずだっていうことも究極的には言えるんですけど、そうすると、オクラさんの自分の財産権が侵害されるじゃないですか。
そうですね。
オクラさんの人権を侵害するわけですよね。なので、こう、人権を制約できない他人の人権だけだ。そういう、こういう意味なんですね。じゃあ、LGBT の方の婚姻する権利を、が認められたとして、直接誰かの財産が侵害されるとかってありますかっていうと、ないんですよね。もう国会議員が LGBT は生産性がないんだって言って、まあ問題になっちゃいましたけど、
そうですね。
それってなんとなくそう思うだけであって、その人の財産が奪われるとか、その人が暴力、誰かに殴られるんだとか、実害はないじゃないですか。
そうですね。
だから、人権問題を出した段階で LGBT の権利っていうのは最大限認めなきゃいけないというところで、以上、高橋講師のピフリネット大学のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。では、ここからは、オクラのおしゃべりポットラックのコーナーです。このコーナーは、やはり知っていると誰かに話したくなるような雑学的な知識について、皆さんと共有するわけですが、今回は、この LGBT を掘り下げるということで、私の意見をね、少しちょっと述べてみたいと思います。皆さんは、リスナーの皆さんにお聞きしたいんですが、LGBT のお友達がいるとか、まあ自分はそうですとか、で、そういう人はいらっしゃいますでしょうか。で、今日本で問題になっているのは、LGBT には、権利がないとか、差別されているとか、で、そういうことが話題になっていて、心は、私は心は女だから女なんだけども、なんか男性の、格好を、は女なんだけれども、まあ男性の、肉体を持っているとかね、
まあ、その逆とか。で、そういう人が職場で差別をされたり、何かこう、心ないことを言われたり、で、そういう事件が、いろいろあって、ニュースになったりね、してるわけですよね。で、私ね、自分の意見を言うと、そんなに、LGBT だからって、その人を差別したりっていう心を持ってる人は、あんまりいないと思うんですよね。例えば私、昔の同僚に、レズビアンの人がいましたけど、はい、とて も, もう美人、本当に美人とかっこいい女性で、もう祝福、彼女たちはね、ハワイで結婚式を挙げたんですけど、
はい、
もう、時からもう祝福されて、美人だねって二人ともっていう感じで、おめでとうっていう感じだったんですね。だから、やだな、LGBT なんて気持ち悪いとか、そういう人はあんまりいないじゃないか。逆に、彼らたちが求めてるのは、同性結婚を認めてほしいとか、もうちょっとこう、法律的な、どっちかが、病院に運ばれた時に、面会謝絶で夫婦しか入れませんよ。あんたは同性だから夫婦じゃないでしょうとかね、言われたり、そういうことを、なくしてあげるっていうことが大事なんじゃないかなっていう気がします。
うん、
はい、後で掘り下げていきたいと思います。あとはですね、皆さん、レズビアンという言葉、レズって言ってませんか？私もね、最近までレズって言ってたんですが、ちょっと差別的な意味が含まれてるっていうことで、今はレズとは言わない、ビアン、またはレズビアンと言ってくださいということでしたので、はい、お伝えしておきます。それでは、ここから、ゲストコーナーに入りたいと思います。今日はですね、この LGBT のことについて、まさに当事者でいらっしゃる方を、ゲストというかインタビューの、相手として、皆さんに紹介できることになりました。はい、こちらはね、リュウ・レイキンさんという方で、私いろいろ簡単ですがインタビューをしてまいりました。リュウさん、リュウは、幸運と龍鳳の龍という字に、霊は、霊魂とか、霊感があるのでですね。で、金は平均の金です。で、皆さん、このリュウ・レイキンさんで、まあ、ネットで検索するとかなり有名な方で、いろいろ情報が出てくるんですけれども、今は、大阪、法律大学。これ、大学のね、研究員の方で、あとは、いろいろな大学で、いろんな語学を教えている、台湾出身の方なんですね。はい。で、ご自身も、神戸大学の博士課程に在学していた、日台の文学を研究していたんです。で、この方は、最近ですね、愛知県に住んでいる、市議会議員の方と、男性同士でね、目立たく婚姻届を出したという方です。で、この方とのインタビューを、皆さんどうぞお聞きください。
では、インタビューに入りますけれども、今日は劉麗金さんにいろいろお話を聞きたいと思います。まず、劉さん、自己紹介をお願いします。
はい、皆さん、はじめまして。大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員の劉麗金と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。リュウさんは、今、日本人の男性の方と結婚されてるんですよね。いつ、どうやって知り合ったんでしょうか？
私、今年の8月11日に、愛知県高浜市の市議の小島正宏という男と結婚しました。で、でも知り合ったのは、知り合って、そして交際し始めたのは2年半くらい前かな。
あ、そうですか。で、日本で知り合ったんですよね。
そうですね。
はい。
やって。ね、
はい。それはもう自分たちが LGBT だということを明かして、アプリか何か。
ゲイのアプリ。最初からゲイであることは知ってた前提で。
はい。なるほどね。はい。それで、日本では同性の結婚を認められていないんですけれども、台湾では認められるようになったので、で婚姻届を出しに行ったんですよね。
はい、8月11日
です。それが去年の8月11日。
今年の。
はい。 あ、今年の、あ、そう、ごめんなさい。今年のね。はい、それは、二人で台湾に行ったんですか？
はい。
あ、おめでとうございます。うん。
はい。台湾では今年の1月から、すべての、ほぼすべての国の同性の人と結婚できるようになったんで、私たちは休みを利用して、登録のために帰ってきました。
うん。本当におめでとうございます。日本ではまだまだ認められていませんけど、これから日本でも認められるようになると思いますか？
もう、やはり、市民の皆さんの、まあ、一緒に、まあ、法律、どうして法律を変えるはないって、もう私たちからで、まあ、お願いして、代議士にお願いして、でそれを、まあ、法律を直してほしいですけどね。
そうですね。直してほしいですね。私も個人的に応援したいですけど。
はい。というわけで、ちょっと、編集の都合で、まず前半で切りましたけれども、生の声をね、聞かせていただきました。もうすごく気さくでフレンドリーな方なんですけど、実はですね、台湾で同性婚を認めたということで、婚姻届を、つい、今年出しに行きましたということでした。で、この台湾のはですね、相手国、台湾人だけではなく、相手の国の、その国でも同性婚を認めてる国じゃないとダメだと言ってたんですが、最近、そうじゃなくても、台湾で婚姻届を出せるようになったよっていうことで言ったわけですね。はい。で、いろいろね、まあ、レズビアンの人と、ゲイの人と、どっちが多いんですかとかね、私そんなことをちょっと聞いたりもしたんですけれども、やっぱり結婚している人としては、まあ、レズビアンの方がちょっと多いかな。経済的な理由で一緒に住みましょうとかね。まあ、そんなことをおっしゃっていました。はい。あとはですね、こちらの、その台湾の、台湾人の方なので、台湾と、日本と、その同性婚に対する風当たりはどうですかなんていうのね。ずっと私気になってたんですけれども、まあ、結論から言うと、日本の方が厳しいかなっていうね、見方をおっしゃっていたんだと思います。では、リュウ・レイキンさんとのインタビューの続きをお聞きください。
で、話は変わるんですけど、ビアン、レズビアンとゲイでは、どちらが多いんでしょうか？
まあ、多分ね、そんなに、調査ができないんで、なかなかあんまりないけどね、多分そんなにか、うん、まあ、さらってことはないと思います。ただ、同性婚を選ぶ、女性同士の人がね、台湾の場合、うん、男性の 2.5 倍もあります。
2.5 倍。
そうです
ね。そうですか。うん、どうしてかな？やっぱり子供を育てることは関係してますか？
多分それもあるし、もう一つ、おそらく二人一緒に結婚したら、税制の優遇とか、まあ、そういうのもあるし、あと子供の世話もできるようになったらいいかもしれない。でもそれは、あまり正式な調査はまだないので、まあ、この生徒は台湾に立って4年間だけなんて、まあ、いろいろ、まあ、試行錯誤、一人とも試行錯誤してるんじゃないかと思います。
なるほどね。わかりました。あとですね、日本にいるときと、台湾にいるときと、LGBT に対する、他の人の態度、違いますか？
やはり台湾はね、徐々に、まあ、変わるんですよね。まあ、男性同士、女性同士、まあ、父親でもそんなに多くないし、まあ、そして学校の中でも、まあ、もちろん差別はまだあるけど、まあ、自分の同じ。自分の、トランスジェンダーの子供たちも、まあ、うん、その先生に、友達に守られるようになったのも、まあ、どうも、うん、まあ、増えてきました。日本では別に、とかね、ちょっとトランスジェンダーと差別とか、ゲイとレズビアン、とか、SRJ の差別も、まだまだ強い。うん、学校では、いろいろ、学校とか仕事場で、いろいろ、まあ、心のない発言が、まあ、まだまだです。
そうすると、どちらかというと、台湾の方が、理解があって、日本人はまだちょっと理解してくれないという感じですね。
そうですね。
ちょっとさ、うん。
ド行くから、どこか変わってほしいです。やはり学校で全ての人に LGBT、性とジェンダーの話をちゃんと教えないと、まあ、このような差別は終わらないんじゃないかと思います。
そうですよね。最後に、日本では、LGBT の人、特にトランスジェンダーの人が、盗撮をするとかね、なんかこう、良くない、こう、先入観で見たりするんですけれども、私そういう話を聞いたことあるんですけど、それについて何か言いたいことがありますか？
それはね、ゲイとゲイもレズビアもシスジェンダーも問われたも、犯罪者はいます。しかしそれは犯罪者の問題で、決してその性体で、セクシャルアイデンティティ、あるいは、性問題ではないので、
そうですね。
犯罪を撲滅するためには、性とジェンダーに対して、正しい知識を持って、である特定の人々を差別する、しても、犯罪は終わらないんですね。
まあ、そうですね、確かに。
方は結構自分の、生まれた時の性と、向こうなんかの性は全然違うというのをすでに苦しんでるのに、このような良くない差別をするのはもう皆さんやめてほしいというのを私は願っております
。その通りですね。はい。性自認ですよね。自分の性を認めるのが、自分の性となんか違うなって、それだけでも苦しいのに、ね、差別するのをやめてほしいって、本当にその通りだと思います。はい。あとは、そうですね。確かに LGBT の人、もちろん犯罪者はいるけど、それと LGBT とはね、関係ないですもんね。
ダメだ。はい。もう普通に犯罪するんですけど、でも、じゃあ、
そうですよね。うん。そうですよね。はい。よくわかりました。まさにね、そこを私たち日本人も気づかなきゃいけないなと思いました。はい。ちょっといろいろお話聞きたいんですが、今日はちょうど今時間になってしまったので、ここでちょっと今日は終わりにしたいと思いますけれども。
お聞きいただきました。まずですね、レズとゲイとどっちが多いんですかなんて聞いたら、タイプの例だと、まあ、女性同士の方が多いと。これは結婚しているカップルですね。結婚しているカップルは女性の方が多くて、まあ、子供を育てる、子供が欲しいっていうことと関係してるんじゃないかっていうことです。ちなみにですね、このリュウ・レイキンさんも、将来子供のこと考えてますかって聞いたときに、インタビューではないときにね、聞いたときに、それも考えてますと。今はこの仕事の、事情で、今すぐにというのはないけれども、養子をもらうとかね、いろんな選択肢がありますよとは言ってましたね。はい。あとは日本と台湾との風当たりのところですが、まあこれは、台湾の方が、トランスジェンダーの子供とか、まあ、いろんな LGBT の子供のことを、学校の方が、先生が把握したりして、どちらかというと、こう、守ってくれるようなところがあるので、日本の方がまだまだ、LGBT に対する風当たりは強いんじゃないか、というようなお話でしたね。はい。あとは、よく、言われるんですけど、女性の格好をした男性の人が、私は、LGBT なんだって言って、女子トイレに入ってきて、おじさんが、女性の格好をして女子トイレに入ってきて盗撮をするとかね、そういう事件が日本で話題になっているので、ちょっと犯罪についてもちょっと聞いたんですけど、まあ、リュウさんの意見は、この犯罪者っていうのは、もちろん LGBT にもいる。だけど、それと、犯罪を犯したっていうことは、それは個人の問題であって、LGBT とはね、関係ないんだっていう、まさにその通りのことをね、おっしゃっていました。
要するに、LGBT のコミュニティであれ、LGBT じゃない人のコミュニティであれ、どんなコミュニティも犯罪者はいるって話でしたよね。
そうなんですよね。
これはやっぱ重要なことでね、LGBT に当然犯罪者いるけど、それ以外のところにも犯罪者いるんだよと。
そうそうそう。
なかなか言われてカットしましたよね。
そうですね。あとですね、最後にね、性自認ということをおっしゃっていて、ジェンダーアイデンティティっていうんですけど、性を自認する。自分でどっちの性を認めてるかという。 ジェンダーアイデンティティ。で、これが自分が、男に生まれてきたんだけど、あれ、なんか男の体だけど、私、心女だよなって気がつくこと自体、誰にも言えなくて、すごい辛いことなんだってことをおっしゃってました。だから、それだけでも辛いのに、こうやって LGBT だとかね、風当たりが強かったりするのは、すごく辛いですっていうことをおっしゃってました。で、最後に、リスナーの皆さん、セクシャルオリエンテーションという言葉もぜひ知っておいてください。セクシャルのオリエンテーション。自分が、その性の対象として、恋愛対象として、どっちを向いているか。性的指向という言葉です。この性的指向、指が向くと書きます。性的指向のセクシャルオリエンテーション、SO ですね。それから先ほど言った性自認、ジェンダーアイデンティティ。この頭文字を取って、SOGI、ソジという言葉がありますので、ぜひ覚えておいてほしいな。ソジハラスメントとかね。そういう、単語もありますので、ソジハラ、ぜひ覚えておいてほしいと思います。はい。では、このコーナーをお開きにしたいと思います。
アケミンの今週の一曲のコーナーです。音楽や音楽制作にまつわる、ちょっと得する情報や、アケミンのオリジナルソングをかけちゃおうのコーナーです。はい。今回は、まず、私のオリジナルソングを聴いてください。
わ、楽しみです。
はい、お月見脱走計画です。では、どうぞ。
ねえ、風はどんな匂いがするの？土で飛んで跳ねてどこまで逃げるの？
家での計画を立てる。それはお約束の15の夜。
5日、月見団子になる。
それうまくいく？
いや、丸まってりゃわからん。
マジで
白く丸く、人間様に冬にそう狙い。
はぁ。という曲を作って、ちょっと、聞きづらい部分もあったと思うんですけれども、これは結構、機械で、AI で音声を変えて、
へぇ、
そうなんですよ。
今、AI ってそこまでできるんですね。
う
ん、
はい。どういう歌詞、まあ、うん。ちょっと聞きづらかったかな。まあ、結局、何が、うん、このね、内容は、まあ、うさぎちゃんたちが脱走を計画して、
うんうんうん、
はい。で、月見、お月見の夜に、まあ、団子になろうと、白いね、白いんで、はい。丸まって、お月見団子になって、人間に拾われてもらおうというか、そういう、しかも、富裕層に、拾われて。
面白い。
っていう、そういう計画の歌でした。うん、はい。
どういうか、歌詞を言ってもらっていいですか？
あ、大体でいいですか？はい。やっぱりこう、家出の計画を立てる。で、月見団子になろうと。う
ん、面白い、
うん。ね、本当に、まあ、本当にそれって大丈夫なの？なれるの？って言ったら、うん、まあ、丸まってりゃなんとかなるよ。う
ん、面白い。
本当？マジで？っていうような言葉も入ってるんですけれども、うん、それで、まあ、人間様に、富裕層さんに、拾ってもらおうじゃないか、うまくいくよっていう、そういう計画の歌です。
歌です。面白い歌です。
今日はね、10月16日なわけですけど、実は収録してるのはちょうど十五夜のあたりなんですよね。
う
ん、
なので、まあ、そうですね。
リスナーの皆様には大変申し訳ございませんが、ちょっと時期がずれちゃったので、11ヶ月後の十五夜にもう一回ちょっと聞き直してみてください。
はい、そうですね。はい。以上、あけみんの今週の一曲のコーナーでした。
はい。
というわけで、今週の工事、オクラ、あけみんの IQ 革命はここまでです。いかがでしたでしょうか？皆さんからのご意見、ご感想、リクエストなど募集しております。X ハッシュタグは、ハッシュタグ IQ 革命です。つぶやいてくれれば放送内で取り上げます。また、コージとアケミーは電波ラジオの FM 西東京 84.2MHz の毎週第1、第2日曜日午後8時から放送のフューチャーリンクレディオアクセスに出演しています。
同じく、オクラも同じく、FM 西東京 こちらはですね、第1、第2、金曜日午後9時からのフューチャーリンクレディオに出演しています。こちらもよろしければお聞きください。
インターネット放送局、ピフリネットの、公式 X、旧ツイッターですね。いや、Facebook ページもございます。X、旧ツイッターのアカウントは、アットマークピフリネット、スペルは、アットマーク PFRINET。Facebook は、facebook.com スラッシュピフリネット。こちらの、スペルは、FACEBOOK。.com スラッシュ pfrinet です、次回の番組更新は10月30日を予定しております。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それじゃあまたね、
バイバイ。
はい、さようなら。